君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
農作物を守るため農薬は大切な役割を果たしています。しかし虫にそんなに効く薬は我々の体への影響も心配です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は虫に効く、それも害虫だけに効果的な防虫法の研究、義歌大エレクトロニクス先端融合研究所中鉢敦史先生の研究室を訪ねます。
害虫駆除っていうと農薬を使ってね、駆除する方法っていうのは最近なかなか厳しくて、ああいう薬はもう使っちゃいけませんとか、薬減らしましょうなんて言われてますけれども、そこで先生の研究が救世主になると思うんですが、
これまでの既存の農薬というのは、例えば昆虫の神経系などを標的としているというようなものが多いんですね。
昆虫にも神経があるわけなんですね。
そうですね。
それに影響を与えるのが今の農薬。
そういったものですと、神経系ですので我々人を含む動物が持っている、あらゆる動物が持っているということがありますので、昆虫を殺すけれども、他の生き物にもやっぱり害があるというようなことがあるわけです。それに対して私どもが今研究しているのは、特定の害虫だけが持っている特殊な標的、これを狙い撃ちにしてやろうというものなんです。
そんなものがあるんですか？
そうですね。害虫、さまざまありますけれども、農業害虫として代表的なものにアブラムシなどがありますね。
アブラムシ嫌ですよね。せっかく育てていたいろんなプランターのものとかにわってついてるとゾッとしますもんね。
あれなんかは非常にこうよく増えるという印象があるかと思うんですが、それはどういった餌を食べているかっていうと、植物の歯間液っていう特殊な液なんですね。で、植物の歯間の液っていうのはどういったものかというと、植物が光合成をして作った糖分、これが流れている、そういった液であると、でそうすると砂糖水みたいなもんなんですね、言っている意味では、砂糖水ということで、炭素源は豊富だけれども窒素源は非常に乏しい。でしかもその窒素源、乏しい窒素源の中でも可血アミノ酸といって我々人であったり、虫も含めてですけども、動物が合成できるようなタイプの特定のアミノ酸しか多く含まれていないということがあるんです。
つまり偏っていると。
そうですね、非常に栄養価の偏ったような餌を食べている。
いや、普通はそれでは生きていけない。
そうですね。で、その有機窒素分がなぜ重要かっていうと、我々、動物を含めあらゆる生物っていうのはタンパク質で体が構成されていますが、そのタンパク質はアミノ酸でできてますね。でそのアミノ酸がその歯間液には非常に乏しいということがあるわけなんです。そういったタンパク質を構成するようなものがないにもかかわらず、なんであんだけアブラムシは多く爆発的に増えられるんだろう。
どんどん子供を産みますよね。
それを支えているのが何かっていうと、私たちが研究している筋細胞内共生系というものなんですね。
筋細胞内共生系。
はい。
筋細胞っていうのは筋肉の細胞じゃない？
じゃなくてですね、細菌、バクテリアの菌という字を書いて筋細胞、
菌はバクテリアの菌。
そうですね。
の細胞。
英語で言うとバクテリオサイトとかマイセトサイトというふうに言うんですけれども、バクテリア、細菌などの共生微生物を収納しておくために、分化した特殊な昆虫の側の細胞のことなんですね。
体の中に別の菌を持っておいて、そいつらがもしかしたら栄養を出してくれるってこと
ですね。そうですね。でアブラムシのケースではその菌細胞の中に、共生細菌がいて、その共生細菌が必須アミノ酸、動物が合成できないようなタイプのアミノ酸をどんどん合成してくれるんです。それに依存して、初めて、アブラムシは生きていくことができるという状態になっています。
そのバクテリアたちを入れておく 特別な細胞があるんですか。
そうですね、はい、
人間にもあるんですか。
人間にはないです。
アブラムシにはある。
はい、まあ、アブラムシをはじめとして、まあ、多くの害虫に、そういった共生系があるということが言えます。
害虫が持っている特別な細胞っていうのがあるんですね、
は
い、害虫ってあの人間が勝手に、ね、害虫って呼んでるんで、地球上のものは何一つ無駄なものはないんだよと思うんですけ
ど、
でも僕ら害虫やっつけたいですよね、それ都合のいい細胞があるんですね。
そうですね、まあ、アブラムシだけではなくて植物の歯間液を吸うような、うん、昆虫というのはなんで害虫かっていうと、まあ、植物の栄養である植物の歯間液を奪ってしまうっていうのももちろん重要なんですが、それだけではなくてそうやって餌を取る際にさまざまな病原体を媒介するっていうことがあるんですね。
あ、
病気を持った植物に取り付いた虫が汁を吸うときに、その病原体を取り入れて、で他のまた植物に行ったって言ってまた餌を吸う
ときにその口でまた吸うわけですから、うん、
その口から、病原体が移ってしまうと、病原体を広めてしまうというような害があるわけですね。
なるほど、歯間液を吸うやつらは大抵
そうです、ね、
害虫なんですね、セミとかどうなんですか。
セミは、まあ、やっぱりその筋細胞内共生系を持ってはいるんですが、ただ、農作物として重要な植物を餌としているわけではないというケースが多いので、害虫として扱われるケースはあまり多くはないですね。
害虫という意識はあんまりなかったですけどもね、まあ、でもその筋細胞をやっぱり持ってるわけなんですね。
そうですね、はい、
あ、植物のその砂糖水歯間液っていうんですか、それを吸う昆虫は大抵持ってる。
多くの場合持っています、はい、筋細胞内共生系を持っていて植物の歯間液を吸っているような害虫というのは、その筋細胞内共生系がないと生きていけないんですよ、
はい、
あのそのバクテリアに栄養をもらって初めて、生存を支えてもらっているというところがありますので、
はい、
でその一方で、我々人を含む他の動物はそういった共生系を持っていないということで、うん、この共生系がどうやって成り立っているのかということを調べて、それに、その共生系を維持するために働いているような遺伝子を標的として、壊すという方法を見つければその筋細胞内共生系を壊すことができて、で、害虫だけを殺すことができる。環境負荷が非常に低い、我々には非常に安全な新しい防除法が開発できるだろうということをですね。
神経系に効く農薬だと僕らも神経は持っているので、はい、少なからず影響を受けてしまうけれども、だからあんまり吸っちゃいけないよとかかかっちゃいけないよって言いますよね、
はい、
あれは人間にもやっぱり影響があるわけで、
そうですね、
はい、でもこの筋細胞をやっつけるっていう農薬だったら、僕らはまあ極端な話飲んでも大丈夫なぐらい、
そうでしょうね、はい、
なんですね。
そういったものを目指しています、
は
い、
あ、目指してる、はい、まだ研究中。
そうですね、はい、
遺伝子で設計図ですよね、
はい、
それをやっつけてやればその筋細胞を構成しているシステムが壊れる、
はい、
その遺伝子の破壊には成功したんですか。
まだそこまでは言っていないんですが、その筋細胞内共生系を維持するために重要であると思われるような遺伝子の、ピックアップにはもうかなり数多く成功していて、
こいつだなっていうのは分かってるわけですね、
で今まさに それらの遺伝子を標的とした、遺伝子の破壊というのをこれからやろうというふうに考えています。
薬でやっつけるわけです、
まあ、そちらの方からも攻めていますが、それだけではなくて、まあ、いわゆる薬というイメージのないような核酸を使ったようなアプローチの方法も考えています。核酸というのはその RNA とか DNA、まあ、我々の体を構成しているような、まあ、部品の一つですけれども、
はい、目には目をみたいな感じで、遺伝子には遺伝子を、
そうですね、
はい、ということで、別の遺伝子を入れてやるということですか。
そうですね、遺伝子断片のようなものを入れてやって、まあ、それによって壊したいというか遺伝子の働きを抑えたいような、まあ、そういった遺伝子の働きだけを、抑えてやる、抑制してやるということが可能なんですね、まあ、そういう手法があります、まあ、それも試そうと、いうことですね、
いうことなんですね、じゃ あの先生のこの研究室には実験用のアブラムシがいっぱいいるわけですか。
そうですね、はい、
すごく綺麗な白い部屋なんですよあの段ボールの中とかに実はいる
いやいや、この部屋ではないんですが、下の別の実験室の方におります。
とりあえずそういった歯間液を吸う害虫 をやっつける研究をじゃあしてらっしゃるんです
か。そうですね、アブラムシに限らず植物の使用するキジラミとかコナジラミとかコナカイガラムシとか、うん、まあ、そういったような、まあ、多くの害虫が含まれるグループなんですが、そういったような、うん、虫を今のところは標的に研究しています。
画期的な害虫駆除の方法というのを先生は研究してらっしゃるわけですね。
そうですね、それが、主要な研究テーマですね、
はい、早くこう製品として出回るといいですね。
そうですね、はい、
でも先生の研究はそれにとどまらず、さらにこの菌細胞の研究その先を見てらっしゃるわけですね。
そうですね、今日お話したのはその菌細胞を壊すっていう話がメインでしたけれども、はい、まあ、それだけではなくてその菌細胞内共生系というのは特殊な細菌バクテリアが昆虫の細胞内っていう特殊な環境を利用して、うん、で宿主である昆虫に対して何らかのメリットを与えるということで、はい、遺伝子資源ですね、その様々な有用な物質を取り出すための遺伝子の資源としても興味深い対象であるということが言えますね、うん、で実際我々がですね最近ある昆虫のある共生細菌、はい、が非常に強力な生理活性物質を作っているという証拠を抑えている。
元気にしてくれる物質ってこと
ですか。まあ、必ずしも元気にすることばかりではないんですが、うん、悪いものをやっつけるというような、まあ、薬のようなさということですね、うん、なので実際医薬としての応用が期待されるようなものということで、うん、まあ、実際その我々が取った生理活性物質もがん細胞に由来するような培養細胞の増殖を非常によく抑えてくれるということが確認できています。
もうそれ確認できてるわけですね、はい、それはその虫の菌細胞を使って
そうですね
できることなんですね、はい、じゃあ逆にそれ利用しちゃおうっていうこと。
そうですね、利用する方ですね今度は。
それが確立させてくれば、がん細胞抑制に効くものを害虫の菌細胞が役立ってくれると、
そうですね、
役に立つ害虫、もはや害虫ではないですね。
そうですね、寄虫と言えるかもしれないですね。
面白いですね。害虫だけが持っている菌細胞、菌はばい菌の菌ですよ、そういうものがあって、はい、でそれをやっつけたり利用してやったりして我々の役に立てようという、はい、そういう研究なんですけれども、こういう研究っていうのは先生以外にやってらっしゃる方も多いんですか今。
そうですね、もともとは少なかったんですが、まあ、最近こうなかなか面白い対象だぞということで、まあ、新規参入者は増えていますね。
先生はもう随分長いんですかこの菌細胞の研究は。
そうですね、大学院に入ってからは、まあ、基本的に昆虫と微生物の共生関係について一貫して研究をしております、
うん、まだその頃はでもあんまり一般的でない研究ですよね。
そうですね、かなりマイノリティでした
ねマニアックな研究、はい、それに取り組もうと思ったのは何かきっかけがあったんですか。
そうです、私その大学に入る前、まあ、高校時代なんかにですね、そのミトコンドリア葉緑体の起源について聞きまして、まあ、それは細胞内共生説っていうんですが、
ミトコンドリアって、パラサイトイブの小説でも読みましたけれども、僕らの細胞の中にはそれあるやつですね。
そうですね、我々、まあ、人間というのは、まあ、一つの生物だと思っているんですが、はい、もともとはそのミトコンドリアっていうのはバクテリアだったと、細菌だったと、
別の生き物だ、
別の生き物だと、はい、それが我々の遠い祖先ですね、もう20億年前に我々の祖先がまだ単細胞だったような時代にですね、
僕もまだ単細胞ってたまに言われますけどね
あとまでその細胞が一つで成り立っているような生き物であった、はい、まあ、その時には酸素呼吸ってことができなかったわけなんですね、うん、非常にエネルギー効率が悪かった。でそれが酸素呼吸ができるような特殊な細菌を内側に取り込んで、うん、酸素呼吸という非常に効率のいいエネルギー獲得方法を得ることができたと、はい、でその細菌が脈々と受け継がれて今はミトコンドリアになっているということなんですね、
う
ん、
もう別の生き物じゃないですよね。
そうですね、
ミトコンドリアは、
うん、で全く別の系統の生き物が融合してしまって一つの生き物として振る舞うに至ると。
葉緑体もそうなんですか。
葉緑体もそうですね。でもともとその、ミトコンドリアを獲得しました。それが20億年前です、はい、これは植物動物共通の祖先です、うん、でそれに対して、それからさらに10億年ほど時代が下って、はい、今から10億年ほど前に植物の共通祖先となるような細胞、そこにはもうミトコンドリアがいたわけなんですが、うん、そこに新たに今度は光合成ができるような細菌、
太陽光線を受けて栄養を出す、
そうですね、水と二酸化炭素さえあれば光を当ててやれば糖分が合成できてしまう、うん、そういう特殊なまた非常に魅力的な代謝系を持ったバクテリア、
それも別の生き物だった、
別の生き物だったわけです。でそれが植物の祖先の細胞の中に取り込まれて、うん、光合成の能力を獲得したと、うん、それが脈々と受け継がれて、その中のバクテリアは今は葉緑体になっているし、ミトコンドリア葉緑体とその宿主の細胞その複合体は今植物になっているということなんですね、うんうん、でこのように全く異なる系統の生き物同士がさまざま融合して一つの生物として振る舞うに至るというこれ非常にすごいことだなということで、まあ、高校時代に感銘を受けまして、
高校生の厚志くんが興奮したわけですね、それを聞いて、
でまあ、大学に入ったら、まあ、その辺のことを研究したいなと思っていたところに実際その、はい、細胞内共生系の研究をしている研究室があるぞということで、うん、そこはぜひ行ってみようということです、う
ん、運命ですね、それで今に至るわけなんですね、はい、お聞きの学生さんたちもねそんな出会いがきっとあると思いますんで夢中になって研究できるものが見つかるといいですね。と筋細胞の中にいるバクテリアたちももう虫の一部なんですか？
そうですね、バクテリアはその虫の特殊な筋細胞の外では生きていくことができませんし、うん、で虫の側もそのバクテリアがいないと生きていくことができないということで、うん、虫の側もバクテリアの側も単独では生きられない、両者を合わせてやっぱり、うん、それで初めて一つの複合体、生き物として振る舞うことができるような複合体融合体を形成しているということが言えるかと思います、う
ん、でも先生バクテリアっておっしゃってるってことはまだ別の生き物は別の生き物なんですか？
まあ、そこは定義付けの問題でして、うん、まあ、これをオルガネラであると、まあ、ミトコンドリア葉緑体と同じものであるというふうに定義付けてしまえば、まあ、そうとも言えるんですが、うん、まあ、ミトコンドリア葉緑体とはやっぱり決定的に違うところもあります、うん、というのはそのミトコンドリア葉緑体はあらゆる細胞、動物や植物のあらゆる細胞に存在していますが、この昆虫の筋細胞内共生系の場合には特定のその筋細胞という特殊な細胞だけにですね、うん、その特殊な共生細菌が閉じ込められているんですね、うんうん、で、まあ、そういった極在性といいますかね、一部の細胞にしかいないという点が普通のオルガネラとは全く違う点というふうに言えるかと思います。
そこでしか必要がないわけですもんね。
そこでしか必要がないのか、あるいはそこに閉じ込めておく何らかの他の理由があるのかもしれないですね、うん、
だいぶ昔から一緒には住んでいる。
そうですね、まあ、数千万年から数億年は経っていると言われていますが、まあ、ミトコンドリア葉緑体は単細胞の時代に獲得されたものですけれども、動物が多細胞化した後昆虫になってから外界から受け入れたバクテリアということになりますね、うん、なる
ほど。栄養に偏りがある虫だからこそ害虫で、で、はい、栄養に偏りがある虫だからこそ筋細胞というウィークポイントがあって、それを狙ってやっつけたり、逆にそれを利用していいものを作ってもらおうという、はい、そういう面白い研究が進んでおりますがね、はい、今週はエレクトロニクス先端融合研究所の中鉢先生にお話を聞きました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語がこう飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、やっぱり知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中鉢先生の業界用語は
筋細胞。筋細胞というのは英語ではバクテリオサイト、マイセトサイトなどと言いますが、細菌などの微生物を収納・維持するために分化した特殊な昆虫の細胞のことです。 こうした細胞の中に微生物が永続的に共生しているシステムを筋細胞内共生系といい、私たちの研究室の主要な研究対象となっています。
理科大の安全安心地域共創リサーチセンターが東京大学と一緒に防災の講演会を開きます。今回は特に津波の防災についてのお話が聞けます。どなたでも無料でお聞きいただけます。ぜひ足をお運びください。ただし会場が浜松駅前になります。浜松駅前の煙鉄百貨店新館8階の煙鉄ホールが会場です。日程は来週の土曜日のお昼2時からです。講師は理科大客員教授でもあります群馬大学大学院の工学研究科の片田俊孝教授です。想定外を生き抜く力を育む防災教育と題して津波防災の教育についてのお話が聞けます。講演が終わった後はパネルディスカッションも行います。申し込み先など詳しくは理科大のホームページをご覧ください。理科大と東京大学共催の津波防災講演会のお知らせでした。テンパクのしろ理科大 DNA 遺伝子からわかるのは犯人特定だけじゃありません。かかりやすい病気、薬の効き目、薬の副作用のあるなし、さらには運動能力とか芸術的センスとかとか。次週6月2日の天白の城は遺伝子診断のお話。理科大エレクトロニクス先端融合研究所特任教授土屋徹先生の研究室に潜入。お楽しみに。